それから学校の門を出て、すぐ宿へ帰ろうと思ったが、帰ったって仕方がないから、少し街を散歩してやろうと思って、むやみに足の向く方を歩き散らした。県庁も見た。古い前世紀の建築である。兵営も見た。田沢部の連隊より立派でない。大通りも見た。神楽坂を半分に狭くしたぐらいな道幅で街並みはあれより落ちる。25万石の城下だって高の知れたものだ。こんなところに住んで御城下だなどと威張ってる人間はかわいそうなものだと考えながら来ると、いつしか山城屋の前に出た。広いようでも狭いものだ。これで大抵はみ尽くしたのだろう。帰って飯でも食おうと角口を入った。帳場に座っていた神さんが、俺の顔を見ると急に飛び出してきてお帰りと板の前へ頭をつけた。靴を脱いで上がると、お座敷が開きましたからと下女が2階へ案内をした。15畳の表2階で大きな床の間がついている。俺は生まれてからまだこんな立派な座敷へ入ったことはない。この後いつは入れるかわからないから、洋服を脱いで浴衣一枚になって座敷の真ん中へ大の字に寝てみた。いい心持ちである。昼飯を食ってから早速木へ手紙を書いてやった。俺は文章がまずい上に字を知らないから手紙を書くのが大嫌いだ。またやるところもない。しかしキヨは心配しているだろう。何戦して死にやしないかなどと思っちゃ困るから、奮発して長いのを書いてやった。その文句はこうである。昨日着いた。つまらんところだ。15畳の座敷に寝ている。宿屋へ茶代を5円やった。神さんが頭を板の前すりつけた。夕べは寝られなかった。キヨが笹飴を笹ごと食う夢を見た。来年の夏は帰る。今日学校へ行ってみんなにあだ名をつけてやった。校長はたぬき、教頭は赤シャツ、英語の教師は占り、通学は山嵐。長くは野田以降。今にいろいろなことを書いてやる。さようなら。手紙を書いてしまったら、いい心持ちになって眠気がさしたから、最前のように座敷の真ん中へのびのびと大の字に寝た。今度は夢も何も見ないでぐっすり寝た。この部屋かいと大きな声がするので目が覚めたら、山嵐が入ってきた。最前は失敬、君の受け持ちはと人が起き上がるやいなや談判を開かれたので大いに狼狽した。受け持ちを聞いてみると別段難しいこともなさそうだから承知した。このくらいのことなら、あさっては愚か、明日から始めろと言ったって驚かない。授業上の打ち合わせが済んだら、君はいつまでこんな宿屋におるつもりでもあるまい。僕がいい下宿を終戦してやるから移りたまえ。他のものでは承知しないが僕が話せばすぐできる。早い方がいいから、今日見て、明日移って、明後日から学校へ行けば決まりがいいと一人で飲み込んでいる。なるほど15畳敷にいつまでおる役にも行くまい。月給をみんな宿料に払っても追っつかないかもしれぬ。5円の茶代を奮発してすぐ移るのはちと残念だが、どうせ移るものなら、早く引っ越して落ち着く方が便利だから、そこのところはよろしく山嵐に頼むことにした。すると山嵐はともかくも一緒に来てみろと言うから、言った。町外れの丘の中腹にある家で至極完成だ。主人は骨董を売買するイカ銀という男で、女房は亭主よりも四つばかり年笠の女だ。中学校にいた時ウィッチという言葉を習ったことがあるがこの女房はまさにウィッチに似ている。 ウィッチだって人の女房だから構わない。とうとう明日から引き移ることにした。帰りに山嵐は通り町で氷水を一杯を持った。学校で会った時早に洋風な湿気な奴だと思ったが、こんなにいろいろ世話をしてくれるところを見ると、悪い男でもなさそうだ。ただ俺と同じようにせっかちで感触持ちらしい。後で聞いたらこの男が一番生徒に人望があるのだそうだ。